超えてきたらその2。皆さんこんにちは、京都三条ラジオカフェの方では FM 看護系ナイト2という、看護師がお作りする、作って届ける、番組をしております。看護師の鎌田智博と言います。今日はですね、もしも病院ラジオが聞こえてきたらその2ということでですね、今年の初めぐらいですね、その1やったんですよ。それはですね、病院でオリジナルラジオをしたいと、出演者はですね、院長先生であったり、看護師さんであったり、もちろんこう患者さんからのリクエスト番組があったりですとか、食事を作ってくれている栄養士さんであったりとか、いろんなですね、病院に関わる人たちがこう登場する、病院ラジオをしたいということで、今年の初めに、第1回を放送しました。それの第2弾です。まずはですね、前回同様、すみ先生、こんにちは。
こんにちは、
どうも。よろしくお願いします。
は
い、
こちらこそよろしく。
で、この放送の前にですね、勉強会をしてまして、すみ先生の方からは病院ラジオの、海外の状況などをお話しいただいたんですけども、だいたい簡単にちょっとご紹介できますかね、ラジオを聞いてる方に。
病院のラジオというのの現状ですね。
そうですね。
今日お話ししたのは2つ、大きく分けて2つありまして、日本で、放送されているコミュニティラジオという放送の形態で、病院を一つのコミュニティと考えてね、病院でその病院コミュニティに向けての放送というのは可能性があるかどうか、いうことを考えたいということでしたので、一つは今のコミュニティラジオというラジオ放送の現状がどうなっているか、ということをお話ししました。割とコミュニティラジオの場合には一般の商業放送と違って、公共性が高いということと、それから、一種の社会奉仕、やってる方がボランティアが多いということでね、社会奉仕のような番組というか放送局の形態になっているという点では、やっぱり病気とか治療とかそういうことをテーマにした放送局と馴染みがいいんじゃないかという気がするんですね。違和感がないと言いますかね。そういうことでちょっとお話をしたんですが、中にコミュニティラジオの中で少数者とか障害者とかね、病気になっている方たちのことを頻繁に取り上げてられている放送局もありましてね、あるいは末期のがんを宣告された方がそのまんま自分の命が尽きるまで放送を続けたいということで続けておられる例とかですね、いろんなことの例も日本でないわけはないということでご紹介しました。しかし、いわゆる病院ラジオという形態は日本にはないんですが、イギリスですともう235局病院がラジオを持っている。それも歴史があって、1921年からですから80年90年の歴史が、ラジオ放送局が始まるより前に病院でラジオ放送やってね。
普通のラジオ局が始まる前から。
そうです。だからそれは病院の中でそういう需要があるということですね。でイギリスはもう一番盛んでね、そういうものがたくさんあるということでいくつか紹介しました。アメリカにも似たようなのがあるんですけど、アメリカはまたアメリカらしい特徴で、病院でラジオを患者の方に聞いていただくということではなくて、そこの病院でなんていうのか、長期治療をしている人とか、それから介護されている方々自身が病院の中で放送局を作っちゃってね、で病院の中の人たちに放送しているっていう、そう、アメリカはそういう形態が多い。ブラジルなどの場合には、地域的な広がりの中で社会的に何て言うんですかね、差別感を持って迎えられているような精神障害のある方たちを収容している病院で地域向けに放送しているというね、そういういくつかの特徴はありますけども、イギリスとかカナダとかオーストラリアとかアメリカとかインドですね、インドはイギリスの影響があってですね、 そういうものが存在して、日本では今まで考えられたこともないような気がするので、まあ実際にでもやればできるんじゃないか、そういうのが生まれたら面白いんじゃないかというお話をいろいろさせていただきました。
なるほど。で、そういう住井先生のお話を聞いた後にですね、今度はですね、ラジオは脳に効くという、なんかもう嬉しくなるようなね、本を書いておられる、お医者さんですね、ドクター、和歌山県立医科大学医学部長の板倉先生、板倉徹先生にお越しいただいて、脳の解剖からなんでそんなラジオが脳に効くのかっていうね、お話を、いただいてたんですけども、
はい、
その辺のこう、じゃあリスナーの皆さんにこうラジオは何でいいのかっていうのをちょっと簡単に。
はい、
はい、
私はね、かねてからラジオは脳に大変いいというふうに思って、そういう本も書いてですね、皆さんに分かってもらえるようにと思ってきました。というのはラジオというのはですね、ただ音だけなんですね、情報源としては、うん、音だけでいかにも脳があまり働いていないように一見見えるんですが、情報が音だけですから、それをもとにいろんなことを想像すると。例えばあるニュースがあった時に、この街はどんな街だろうかとか、この台風はどんな強さだろうか、土石流はどんな感じだろうかということを私たちは頭の中でいろいろ想像するわけですよね、
はい、
でそれが脳を大変活性化させているというふうに思っています。でテレビは確かに情報はたくさん、一気にたくさん来ますが、そこから私たちが何かを想像するということはテレビにはなくて、でラジオの場合にはもう一人一人、リスナーの一人一人の方がそれぞれの思いをいろんなことを想像されていると。で脳には大変いいだろうなと思っています。で現に光トポグラフィーという、まあ、脳の活性度を見る方法があるんですが、それでやってみると脳は前頭葉というところ、しかもその前頭前野というちょっと難しい話ですが、前頭葉の一番前で人間にとって最も大切なところをラジオは活性化させているということですので、まあ、ラジオを聞きながら脳を鍛えるというのはいいんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。僕先生のお話聞きながら思ってたんですけども、
はい、
こう入院患者さんっておられますよね、はい、入院患者さんのこう入院された方は分かると思うんですけども、入院患者さんの生活ってこうベッドに横になってですね、こうテレビをつけて、時代劇なんかを見ると、
はい、
なんかこう脳にとってはこう最悪な状況じゃないかなと。じゃあそこに何か変わるものをこう病院がこうラジオが脳に効くということですから、はい、それを提供してですね、退屈な入院生活の刺激にしたらすごくいいんじゃないかと勝手に思ったんですけど、どうでしょうかね。
そうですね、一つは番組の質という問題がありますね、うん、やっぱり良質な番組をラジオにしろテレビにしろ、良質な番組をきちんと作るということがまず大事だと思いますね。でそこへ持ってきて、ラジオで良質でみんながいろんなことを想像できるような番組ができると一番いいですよね。
なるほどね。ラジオっていうのはこうどうですかね、見てて参加しやすいっていうのはないですかね、患者さんも気軽に参加できるんじゃないかっていう。
まあ参加しやすいということもありますし、ラジオっていうのは日本ではねラジオが衰退してますが、世界的に言うとラジオは割と有用なメディアになってるんですね。で参加しやすいっていうかね、なんていうのかな、ワンタッチ、機械さえあれば、
はいはいは
い、いつでもどこでも誰でもワンタッチで音楽なりニュースなりが入ってくるというね。でそれは地域的にも考えられるし、世界全体も考えられるし、いろんな人に音楽が入るというようなことがあって、ラジオのコミュニケーション価値っていうのは、ね、非常に高いんですね。でそういうものをその病気になっている人たちに提供するということは必要なんじゃないか。テレビの場合には椅子に座るとか正座するとかってありますね、うん、よく、まあ、うちの母親なんかも年いってからよく入院したり介護施設に入ったりしたんだけど、よくねラジオ聞いてました。大相撲とかね、野球はちょっとダメだったけどね、音楽は聞いてたのかどうかわからないけど、とにかく相撲が好きでしたからね、そういう経験から言うと病院で入院している人、治療している人がラジオを聞くというのは手軽だしね、
うん、
で先生のお話聞けば脳にいいしね、
はいはいはい、
こんないいことないんじゃない
かこんないいことないですよね本当に
これ特にテレビとラジオの違いはですね、
はいはい、
ラジオはすごく身近なんですね。テレビはあのスタジオがあって特別な服装をした人たちがいているわけで別世界なんですね。ところがラジオはもう茶の間に入ってきたそのままの世界なんですね。でそこを私たちが聞いてパーソナリティの人とリスナーの人とが非常に近いんですよ。で面白い話はテレビショッピングは返却が結構多いけれども、
はいはいはい、
案外ラジオショッピングの方が返却が少ないんだそうです。見てないのに。
なるほど。
このパーソナリティが推薦したんだから私はもう悔いはないという感じなんです。それぐらい近いんですね。
信頼されてるんですね。
そうですね。ですから入院された患者さんにとってもですねラジオを聞くというのは大変身近にその話しているパーソナリティの人がおられるわけですね。心強いということで大変いいと思いますけどね。
なるほどね。そうですか。だから作り手側もそうですよね。テレビをもしこれでオリジナル病院テレビをしようってなったらすごいなんか服装とかにもそれこそ気を使って、いろんな、ね、お金もかかるし、大変なことになると思うんですけども、ラジオだったらそれでそう作り手側としてもやりやすいですかね。住井先生どうですかね。
そうですね、まあ割と簡便に作れるということもありますけど、さっきお話したように日本以外のいろんな国で放送されているラジオね、日本の場合にはねラジオでもパターンが割と決まっていて、まあ、最近ドラマは少ないんだけども、その音楽を主体としたトークショーみたいな間にコマーシャルが入るとかね、ちょっと短いそのなんか情報コーナーみたいなのがあるっていうのばっかりなんですね。で例えばアメリカですとラジオにも種類がいろいろあって、音楽もクラシックもあり、演歌はありませんけれどもジャズがありロックがありっていう20も30も違う放送局か違う番組の編成してる、24時間ニュースだけやってるところもある、大学から大学の教養講座みたいなのばっかり流してるラジオもあるということですから、例えばラジオだったらば病院だけに向けて、放送するのがたくさんのいろんな種類の違ったラジオのチャンネルのうちの一つとして病院向けのラジオがあって、それをなんか病気の方とかなんか健康に気をつけている方が熱心に聞くということがあっても不思議ないんですね。そういう特性もあるんじゃないかと思うんです。そう何でもかんでも全部のものが入っているというんじゃなくて、特殊な人に向けて、ラジオが電波を発射するということは世界的に言うと当たり前っていうことになってますからね。
あ、日本だけが当たり前じゃないってこと
ですか。日本はなんか何でもありって一つの中に何でも入れ込むというそういう傾向がありますね。
なるほどね。
あともう一つは質問と関係ないかもしれませんけど、日本で一番気になるのはですね、まあ、先生も気にされているようなんですけれども、その医学とか健康とかそれから薬とかね、そういうものに関する情報が日本では割とエンターテインメントになってるわけですね。だけどね、いろんな外国の放送とかテレビでもそうなんです、聞いてますと非常にその医学とか医療とか健康とか薬のニュースは大変多いんですけど、それはねニュースとしてきっちってやっていて、それで解説する人は必ずドクターの免許を持った人が今は病院で診療してないんだけどテレビ局に入ってそういう医学ニュースのコメンテーターになってるっていうような人たちが専門的に解説してきちっとしたニュースとして最近開発した新薬でこういうのが出たけどこれはどうなのかっていうのがニュースで出るっていうのが多いですね、病気やなんかについてもね。だからそういう専門の病院とか病気をテーマにした専門のラジオができれば、そういう部分の医療ジャーナリズムって言いますかね、医療報道っていうのがもっと改善されるような気がするんです。何でも娯楽番組としてこれはおいしいよあれはおいしいよタレントが出てきて食べてみてね、僕はこのなんか飲んだから元気になってるとかなんかいう割となんか俗っぽい大衆療法みたいなことになってますから、納豆食べるといいとかいうそういうことになってるっていうのがちょっと私は不満なんでね、専門的にやっぱり大事な人の命 に関わるニュースをきちっとするというようなことは病院ラジオができればできるんじゃないですかねということも考えました。
なるほど、ありがとうございます。でですね、この前に板倉先生に講演いただいたんですけども、ここでリクエスト曲行こうと思ってたんですけども、
はい、
脳年齢を測るっていうのをですね、うん、はい、ちょっと時間の関係で飛ばしてもらいましたので、ここでですね、はい、ちょっとブレイク的にちょっと皆さんとね、
はい、
大丈夫ですかね、ラジオで聞いてる人もできますか。すよ、じゃあちょっとやっていただこうと思うんですけど、
ですね、ラジオで、今ご自宅におられてですね、筆記用具をお持ちの方は紙と鉛筆もしくはボールペンを出してください。それから車運転して聞いていただく方もおられますかね。車運転中の方はそれできませんから指で数えたらいいでしょうが、これから私がですね、ある言葉、ある種類の言葉をできるだけたくさん思い出してくださいというふうに言います。1分間の間にできるだけたくさんの言葉を思い出すということをやってほしいんですが、皆さん準備はよろしいでしょうか。どんな言葉かということをお話ししましょうか。じゃあ準備よろしいですね。じゃあ職業の名前を1分間でできるだけたくさん思い出して書いてみてください。じゃあ行きましょう、よーいスタート。どんな職業でもいいと思います。できるだけ多く、
はい、できるだけ多く、
ね、1分間でできるだけ多く。
なかなか難しいもん、
ね、難しいですよ。
途中で思いつかないです、
ね、勝手に職業を作らないようにしてる。ペテン師とかあるじゃないですか。
こういう
のはダメです。だから同じ職業を呼び方を変えただけというのも良くないですね。こういう声が入ると余計やりにくいんですよね。職業の名前をできるだけたくさん書いてください。指で数えてください。ぼちぼち終わりますね。はい、はい、終わりです。いくつあったでしょうか。それから時々わけのわからない職業を書いてる人がありますから、それをチェックして、できれば、友達とチェックしてもらったらいいでしょうね。いくつぐらいあったでしょうか。この言葉をできるだけ、職業の名前をできるだけたくさん思い出すことができればできるほど脳が若々しいということですね。例えば、15個かけた人、15個以上ですね、15個以上かけた人は脳年齢が20歳です。20歳の脳年齢が一番いいということですから、多分これはね、ラジオを聞いてられる方はかなり脳年齢が若いんです。
あ、いつも私の聞いてるからね、
いつも私のリスナーの人に言われますけれども、皆さん若々しい脳をされてるでしょうね。
14ってのはダメですか。
あ、14はですね、25歳ですね。
25歳。あ、でも先生25歳、
はい、ただヤクザっていうのがね。
そんな職業ありませんね。
じゃあ13。
13個の人は35歳、12個の人で40歳、11個で50歳、10個で60歳、8個で70歳ということですね。
なるほどね。
まあ、20歳が一番若々しい脳であると。ですから15個以上できてればいいですね。まあ、指でこう数えた人もおられるでしょうが、
はい、
指で数えるのはね、同じ職業ばっかり何個も数えてる可能性があるんですよ。だからちょっと脳年齢若く出るかも分かりませんけども、実際に書いた人は正しいと思いますね。
分かりました、ありがとうございます。
はいはい、
でですね、今日会場にですね、たくさんの皆様が一緒に病院ラジオを考えていただけるということでお越しいただいているんですけれども、どなたかですね、ちょっと質問してみたいとか、こんなことを聞いてみたいなっていう方おられますかね。なかなかいないですか。
いや、おられるんじゃないですか、
いろいろ。あ、じゃ あ手が上がりましたので、すいませんがマイクを。
京都で看護師してます浅野と申します。
こんにちは、
よろしくお願いします。お話を聞いてたんですけど、アメリカの その病院ラジオの形とか聞いてたんですけど、 やっぱり京都に限らず日本のちょっと今の医療行政だとそのラジオに行き着くっていうところを病院がやっぱり考えるにはなかなか今難しい状況でいろんな問題が先にあったりするような感じも受けられて、で逆にこの三条ラジオカフェのようにコミュニティラジオからその病院ラジオみたいな鎌田さんがその今やられているような活動をもう病院に流してしまうっていうのも一個の不定かなと思って、うん、で京都って比較的大きな病院は京都市内の中心に固まってるんで、例えばここで流すことを告知しておけばある程度の病院もカバーできるので、でお三方にお伺いしたいのは日本でやるときに病院ラジオっていうのはどのような形がやっぱり望ましいのかなっていうのをちょっと抽象的なお話ですけどお伺いしたいんですけどよろしいですか。
ですね、兵庫県の西宮のコミュニティ放送なんかはリクエストボックスをですね病院に置いといてそこからリクエストを持ってきましてですねコミュニティ放送からその病院に向けて放送っていうのをやってるところはありますね。住み先生なんかご存知やったりありますか。
いやーどうちょっと分かりませんけどおっしゃったようにな都心っていうかこう京都の真ん中ぐらいでねラジオカフェのようなところが、かなりの時間をそういう問題に割いて放送してそれを病院の中で聞くということはありえますね。そういうことだったら病院としては最近の病院ってみんなビルですからビルの屋上に受信アンテナでも置いて、はいはいはい、受信して有線でちょっとテレビと同じように有線で各ベッドにつながるようにしておくというふうなことができますね。だから別で ラジオカフェでなくてもいいんですよ。そういうラジオ局が一つできて左京区に一つできてそれは病院の専門だということになるとそれを病院がいくつかの病院が共同して受診すると、でその病院が提供する番組なんかその病院が少しお金を出せば月に例えば1時間番組だったらいくらとかいうのあるでしょここでね。だからそんなにたくさんお金かけなくても、病院が拠出してそういう番組をどんどん病院向けの番組を作って流すっていうことはできますね。スポンサーになればいいわけですから病院の中一つ一つの病院で作らない。ただなんて都市部じゃなくてこう大きな郊外に敷地があってその中に大学もあって病院もあってみたいなのがきっと先生の大学そうだと思うんですけどね。そういうところだとその大学とか大学病院とかを全部一緒にしたような設備をその大学のキャンパスで作るっていう、うん、で大学病院の人はそう医療番組を聞くというふうなことなんかは病院の形態によっては考えられるんじゃないですかね。
板倉先生なんかどうですかね病院に関わる
とか。そうですね、はい、私はやっぱり理想的には例えばその病院がラジオ番組を持ってある時間帯はその病院のスタッフたちがラジオで話しかけていくというのはやっぱり理想的ですね、うんうん、ただ経費的にどうなのかというのは一つ問題ありますが今の日本の病院の状況を見るとどこも大変苦しい病院経営を強いられているわけですね。だけど考えてみると苦しいということはですよできるだけ患者さんへのサービスを良くしないといけないということなわけで患者さんへのサービスを良くして患者さんに安心して入院してもらうということからいけばそういうラジオ局を自分たちで作ってでいいじゃないですか。昨日来た看護師さんが今日はラジオで話しかけてる。
いいですね。
院長先生が話しかけてる。いいじゃないですか。すごく勇気づけられるしね。では頑張ってやりましょうっていう話があって、ある時間帯そういう番組が組めるといいですね。ハード面でどれぐらいお金かかるか知りませんが、どこかの病院がやり出すと話題になってまた広がるような気もしますけどね。大変いいところです。
ハード面はですね、だいたいコミュニティほどこの京都三条ラジオカフさんが、4、5000万ぐらいって聞いてるんですけども、まあ病院で作ろうと思ったら、まあ、4、5000万はちょっと無理ですよね先生。
そうですね、4、5000万というとね、はい上等の CT スキャンを買うかどうかですね
なかなか難しいですよね4、5000万
もう少し1000万ぐらいでできるとね、いいですね。
多分ね、あの、はい、有線を使ってやろうと思えば、あの、まあ、数十万から数百万、すでにその設備があるようなところもありますし、それぐらいでね、初期で放送システムを組むっていうのはできると思うんですね。で、あとはまあ、ランニングコストっていうのはまあね、看護師さんたち、看護師さんやお医者さんやりゃ、なんかこう、枠を作ってしまえば、なんかこう、なんとなくこう始まったら転がるようにいくような気もするんで、
ラジオというのは、あの、一旦出演すると、それなりに最初は緊張してやってられますけど、一遍出ると面白くって中毒になるようなね、面白さっていうのを持ってますよね。
なるほど。
出た人は。
ここのね、三条ラジオ会社さんも市民が作る、あの、放送局ですから、もう中毒になってる人いっぱいいると思うんですけど。なるほどね。
ですからボランティアでやる人は看護師さんにしろ、いろんな技師さんにしろ、医師にしろ、いっぱいいるでしょうけどね。
なるほど。じゃあまあそうですね、まあ、可能性としては、一つがどっか一つの病院がこう始めれば、
はい、
そう、まあ、患者サービス、患者さんへのサービスという感じで、
そうですね、
いいですね、
捉えて、サービスとか安全性とかいうことにつながっていくと思いますね。あの、どうして毎日の入院生活安全に過ごしてもらえるかというようなことも話すればいいですよね。
そうですね。
転倒予防とかいうこともありますから。
あ、そうですね、常にその情報発信みたいな形でね、やるっていう方法も考えられ
る、ね、いいと思いますね。
どうでしょう、そんな感じですけども、他に何かありますかね。もう 2,3 分ですけど、あ、どうぞ。
あの、ラジオがですね、
はい、
あの、聞くのが脳にいいということを聞いたんですけど、あの、ラジオを自分で放送する、作るのもやっぱり脳にいいでしょうか。
あ、なるほど。作ってる側としては気になりますね。
それは2倍以上いいですね。
ああ、2倍以上。
これはもう全て原則です。あの、例えば音楽を聞くのが脳にいい、だけど音楽演奏する方がもっといい、うん、脳の働きから見ると当然ですよね、うん、受動的に何かをしているときと能動的に自分が自らやっているときというのは脳はもう倍働いているわけですから、ラジオ番組を作るのは聞いているよりも2倍以上いいということになるでしょうね。
なるほどね。じゃ あ, あの、もうぜひ、あの、病院ラジオが始まった暁にはもう患者さんもどしどし参加してです、ね、
そうそうそう、
みんなでこう全投票でしたっけ、全投票
を
膨らませていきましょうか。
はいはい。
じゃあ、ですね、今日はあの、そんな感じで、ちょっとね、まだあの、質問したいなっていう方もおられてると思うんですけども、またね、第3回はですね、ちょっとまだ決まってないんですけども、今度はね、どっかの病院でですね、あの、実際こう、患者さんを集めてきてですね、入院している患者さんを集めてきて、病院ラジオをやりたいんですけど、あの、患者さんたちはどう思いますかっていうのをやりたいと思いますので、またですね、あの、三条ラジオカフェさんの方とかを通じて、あの、告知なんかを申していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。じゃあ、住先生、あの、板倉先生、じゃあ1分切りましたけど、一言ずつ何かもらえたらなと思いますか。
そうですか。あの、今、あの、先生のお話にもありましたけど、日本の医療とかね、あの、病院とかっていうのが大きな問題を抱えてますよね。あの、これはまあ政治の問題が半分ぐらい、経済の問題もあるんですけれども、やっぱりそういう時に、あの、そこから抜け出すというかな、方策の一つとしてね、新しい考えで、あの、キャッチフレーズとして病院ラジオを作ろう、どういう形になるか分かりませんけどね、そういうことで 病院とか医療の再生を図っていく一つのきっかけになるんじゃないかっていう気はするんですよ。
なるほど、ありがとうございます。
はい、私はね、やっぱり病院で入院してられる方が大変心を病んでいるわけですね。どんな病気でもそうなわけで、そういう人たちを病院ラジオでもって勇気づけてあげてほしいと思います、ね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、今日は皆さんどうもありがとうございました。